と思います。今日の聖書の箇所は使徒言行録1章3節から11節までになっております。聖書後半、新約聖書の213ページになります。真ん中より後ろの新約聖書213ページになっております。ではお聞きください。使徒言行録1章3節から11節まで。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。さて、人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。では、約束の聖霊を祈り求めという題で、野口先生からメッセージをいただきます。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにあなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたの体であるこの尊い神殿で、愛する兄弟姉妹とともにあなたの皆を賛美し、あなたを礼拝します幸いと特権に預かれましたことを心から感謝をいたします。本当に主よ、あなたの御前に出るにふさわしくない、本当にこの汚れ果てたこの魂のために、あなたは御子イエスを十字架にかけるほどに私たちを愛し、その本当に死を計り知ることのできないご愛によって、今このように私たちが見舞いに出ることが許されています。私たちが今あなたを礼拝できていることは、全く私たちの勲ではなく、一方的なあなたのご愛であり、あなたの尊い血潮によるものであることを覚えて、あなたの血潮を褒めたたえ賛美いたします。主よ、今日も私たちのために流されているその尊い血潮が、私たちの魂の中心に注がれ、私たちが本当に内側からあなたにされ、罪から清められ、あなたの子供として、あなたの御心にかなった歩みをすることができますように、主よ、どうぞ憐れみ、助けてください。信仰のない私たちに信仰を与えてくださり、どうぞあなたを主と告白し、人生のすべての重荷をあなたにおいだねし、あなたを私たちの心の中心にお迎えし、あなたと共にこの人生を歩んでいくことができますように、主よ、どうぞ私たちにインマヌエルの主よ共にいてください。私たちがそのインマヌエルを信じることができますように、主よ、どうぞ憐れみ、助けてください。 主、どうぞ御言葉の門を開いてください。どうぞ御言葉を通してあなたと今日出会うことができますように。主よ、2000年前の言葉ではなくて、今日今私たちに語られる言葉として、私に直接語られる言葉として、今日あなたが御言葉を通して一人一人の魂に触れてくださいますようにお願いいたします。聖霊様、この場を支配してください。圧倒的なあなたの力とあなたの愛でこの場を満たしてください。本当に主よ、私たち人間の知恵ではなく、人間の言葉ではなく、神の言葉によって生きるものとして作り変えてください。この時を感謝し、この祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今日から2013年度ですね、初めの礼拝、聖日礼拝を持つことができて、これから感謝いたします。すいません、クラナリ姉妹、こちらちょっと閉めていただいてよろしいでしょうか。すいません。ですね、最初の礼拝に、またですね、新しく羊となられた中が兄弟にですね、力強い礼拝を導いていただいて、本当に感謝いたします。本当にですね、ダビデのように私たちが、中が兄弟が力いっぱいとですね、言われますけど、本当にですね、ダビデが主の前に力を込めて、主を賛美した、まあ、自分のですね、こう洋服が裸になるぐらい、そして奥さんからバカにされるぐらい、でも人の目からバカにされても自分は神の目にね、神の目でね、それこそキリストの、まあ、バカという言葉がいいのか分かんないですけど、本当主の前で私たちは裸になれるということね、これ本当神様が喜ぶことですよ。幼子のようになって私たちが主を礼拝する、人の目ではなくて主に対して礼拝する。そしてまた、あ、バプテスト教会っていいなと思います。もうそれぞれ、別にそれはだからといってね、声の、まあ、中が兄弟は声が大きいですけど、声が大きい、小さいとかですね、そういういわゆるパーソナリティというのは一人一人与えられているものでね、それを主に用いていく。司会のスタイルがあってですね、いいと思うんで、静かなスタイルだったりですね、元気にスタイル。でも私たちは本当に主を心から褒めたたえ、主を心から礼拝する、主の前に自分の全てを捧げていくということに関してはね、皆一人一人が精一杯を捧げていく。そしてそれが礼拝になっていく。なんかですね、いや、聖歌隊、先週は聖歌隊素晴らしかったです。ね、本当にそういういろんなジャンルの賛美もされですね、またいろんな賜物が用いられていく、そのような礼拝として、本当に良い、本当にバプテスト教会としてですね、成長でき、していけば本当に素晴らしいと思います。いろんなパーツがですね、石で、当時のイスラエルの家はですね、石造りの家ですよ。そうすると、みんなが四角四面の石ばかりじゃなくて、ね、いろんな形の石がある。で、大きい石ばっかりではまた教会は成り立たないんです。小さな石も組み寄って大きい石と大きい石の間には小さい石が入ることによって、その石ががっちりとですね、その石造りの家が建っていく。今日の今朝みたいなこういうですね、風が吹いてくるときにですね、本当に強い家は石造りの家ですよね。それは時間がかかるし、また石をいろんなところから持ってこなきゃいけないし、木だったら簡単に切ってパンパン張って作ることができるけど、石は本当にそういうわけにはいかない。勝手に人間がですね、まあ石工というのもいますけど、昔は当時はそんな石を切ったりそんなできないですよ。そうすると石を組み合わせていかなければいけない。でもそこが神様の腕の見せ所であってね、イエス様は元大工でしたけどね、本当にイエス様はまさに今キリストの体であるこの教会の大工であって、私たち一人一人がイエス様に捧げればイエス様が用いてくださるんです。自分でこんな形になろうってあんまりしなくていいんです。そのまんまに出たらイエス様が、あなたはここだよ、あなたはここで、もうイエス様の自由自在なんですよ。イエス様ですね、こんな人がいてくれたらいい、人を連れてこなくてもね、一人一人が捧げていけば、あ、足りないなと思うところにね、ああ主が働いてくださるし、また自分が、まあ、こんなこと自分はできないと思うところにね、いや実はその人が意外なところで力を発揮したりね、この世ではないところで教会の中でその人の持ち味が出たり、本当に素晴らしいんですよ。教会というのは人が立てるところじゃないんです。神に用いていただく、神に捧げていくと神様がね、それを用いて教会を立て上げてくださるんです。ですね、私たちは2013年度ですね、この歩みをまさにですね、私たちは神様に期待し、そして聖霊様に期待し、聖霊様がどう私たちを用いてくださるのか、もうそこに期待してね、もう本当私たちの教会がいよいよ大きく成長する年を迎えています、時を迎えています。この時に、けれどもね、そういうふうに神様の働きが現れる時ほどね、また同時に私たちは肉の働きというのもね、出てくるんです。聖霊と肉と聖書で言っています。ここで私たちが約束の聖霊を祈り求めよう。 ね、肉と霊と聖書で、これあんまり、この世、まあですね、この世では肉というと肉屋さんとかですね、お肉とか、そういうことではないです。肉というのはね、これは神に反する思い。私たちがね、生まれながらにしてね、神様からそっぽを向いて、そして自分中心の生活をするように、本当は神様を向いて神様を礼拝するように人間が作られておきながら、人間には罪があってね、アダム以来の原罪があって、私たちは神様以上、神様、目の見えない神様よりも、目に見えるこの世とか、目に見える自分の力の方がね、まるでそっちの方が強いかのように考えている。でもよく考えたら、冷静に考え、ふと一人になってみたら人間もね、俺の人生一体こんなにね、仕事ってやってるけどね、そして仕事に行ったらね、何か仕事が全てのかのようにね、言わないとしょうがない。そうじゃないと、ね、社長さんもね、部下をコントロールできないし、人間をコントロールしようと思うからそういうことになるんですね。お金が全てのように、この会社の社運にかけてとか言ってね、会社がまるで永遠に続くかのように。でも本当はね、私たちはいずれ、まあね、会社だって永遠にあるわけじゃない。やがて退職をする。そしたら今度は家庭にという。ね、でも家庭だっていつまで続くんだろうか、ね、いや自分のことをね孫ぐらいまで覚えてくれるかもしれない。一体ひ孫とかひいおじいちゃんとかだと皆さんどれぐらい覚えてますか。ひいおじいちゃんだと皆さんどれぐらい覚えてますかですね。人間って切はかないな。一体何だろうか自分の俺の命。名誉のためってその名誉でも葬式の時ぐらい言ってくれるかもしれないけど、でも一体それがどれぐらい続くものだろうか。一体何のために自分は、そういう思いになるんです皆さんですね。それは人間というのは霊的な存在であって、ね、私たちはそういう神様の前で生きるから、自分の力でという自分のその力というのがいかに儚いかということを、ね、人間は知って、そして、ね、私たちは神様に目を向けて、神様から生かされている自分、自分で自分を生かすんじゃない、神に生かされている自分、その自分、そこに命が働くんですよ。神様に目を向けるということ、ここがね、私たちの信仰生活のね、歩みの本当中心ですよね。そしていよいよ私たちがこの神様中心、すなわちこの聖霊を求めていく、聖霊様によって生かされていく、この歩みができるなら、私たちの信仰生活が本当に外側の名ばかりのクリスチャンでなくて、あるいは外側にですね、ただ玉川キリスト教会という看板が貼ってあって、そしてここを通ってる人は何十年後にあるのは分かって、でも一体何をしてるんだろうかですね。教会って悪いことしてるとは思わないけどですね、でもまさか自分と関係があるとは思わないですね。そういうですね、まあですね、教会さん、よくね、教会さん、キリストさんですね、そういうふうに私たちは、まあ、そういう、あ、キリストさんですか、もう頑張ってください、教会さんも頑張ってください、 でもまさか自分とは関係がない、そういう、それではずっと平行線ですよ皆さん、ね、でもそれは私たちの側は変わらなければいけなかったいけないんです。あの弟子たちがですね、福音書の弟子たちと、今日もですね、あの聖人か、あの教会学校で福音書のペテロさんの姿をですね、見たでしょう。本当にイエス様から目を離すと途端に沈んでしまう、そのペテロさん。でもそこで自分で頑張ろうとしてしまう。自分でもがいてしまう。そして自分の力で信仰生活を送ろうとする。でもその時にイエス様の十字架を前にして、彼らはそのイエス様を見捨てて逃げてしまいました。それは自分の力で頑張ろうとしていたからです。でもどうして使徒行伝の弟子たちが同じペテロって呼んで、同じよ、まあ、とても同じ人物とは思えないような、本当に変えられるということ、それはどうして変えられるんでしょうか、ね、同じ人物ですよ。ペテロの何か決心の強さが足りなかったんでしょうか、ね、自分をもっと鼓舞していればよかったんでしょうか、ね、そうではなかったんですね。そうではなくて、ここで言われてですね、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。皆さん、この聖霊を受けて力を受ける、でこの力が何か、この力が自分で頑張る力じゃないんです。そうじゃなくて、その証人というのは、これはイエス様の証人ってことなんですね。 イエス様が私のうちにあって生きてくださるということ。私が自分で自分の信仰とか自分の立派さとか自分の知恵とかを誇る必要はないんですよ。そうではなくて、むしろ砕かれて、自分の、徹底的に自分の弱さ、自分の足りなさ、自分ではない。でもこの私を生かしてくださるイエス様、このお方を私は証ししているんです。インプリントって言葉が英語でね、プリントされて証人ってことは、証書ってことはですね、これは本当に本物ですってことをね、その書物、それ自体が、ですね、なんていうかこう、それが証しするわけですよ、証書っていうのはね。例えば、ですね、この、契約のね、証しっていうと、ですね、それは、例えば、ですね、この、家を買うにしてもですね、そうするとその証書を交わすわけです。そうするとこの人は信頼できる人ですってことが、それで証明しなきゃいけない。でもそれは今わからないでしょ？この時代、どうなってしまうかわからない。でも、これは、私は精一杯それを、その人、あ、真実だな。この人の言ってることは正しいな。この人は確かに、そうだ、この人は信頼できる人です、ということ。それを、サインして、ハンコをつくことに、それを表すわけですよ。ね。それわからない。イエス様が生きているかどうかを証明してみろ。ですね。ある人は言うんですよ。イエス様にね、先週はイースターでしたね。復活して見せてみろ。ですね、皆さん言われたことないですか？ね、子供はですね、大体クリスチャンホームなんか育つとですね、お前クリスチャンかですね、いやもうイエス様信じてるのか、だって見せてみろなんて言われて、そうするとですね、あんなこと言われたけど本当見せてみろって言われて返す言葉なかったなんて、そういう経験があるわけですね。見せてみろね、でも本当にその時に私を見なさいペテロは言うんですよ。私の目を見なさい。皆さんそういうことができますか？見せてみろって言われた時に私を見なさい。イエス様が今私のうちに生きています、ね、そして私、金銀は私にはないけれども私に持っているものをあげよう。ナザレの人イエスキリストの名によって歩きなさい。一言で歩くことができたんです。そのような権威が私たちに与えられているんですよ。それは、ね、ペテロではない、イエス様がペテロのうちにあって働く。そしてイエス様に私たちがね、しっかりとこの人生をですね、体重をかけてイエス様に働いていただくように、そのように私たちがねしていくんですよ。で、働くのはイエス様ですけど、それより働いていただくようにすることは私たちの側なんだから、ここで聖霊が下るとですけど、その聖霊様は自動的に下るわけじゃないんです。いつの間にか下るわけじゃないんです。そうではなくて、私たちが求めて、祈り求めるところに聖霊が働くんですよ。だから今日、玉川教会の使命を私たちはね、しっかり掲げなければいけません。それは教会のリバイバルと世界宣教。これは上から与えられた使命です。そして私たち、これは自動的になると思ったら間違いですよ、皆さん。これは私たちが信仰を持ってこの幻を高く掲げなければいけません。皆さんどうですか？告白してください。教会のリバイバルと世界宣教。ちょっと皆さんでね、告白してみましょう。みんなでいいですね。教会のリバイバルと世界宣教。いいですか？ 3、 はい。教会のリバイバルと世界宣教。皆さん、もう一回。教会のリバイバルと世界宣教。もう一回。教会のリバイバルと世界宣教。これをね、ほんと皆さん、しっかり告白してね。80名礼拝と20名バプテスマ。皆さん、ほんとこれなりますよ。これもちょっと告白しましょう。80名礼拝と20名バプテスマ。3、はい。80名礼拝と20名バプテスマ。アーメン。皆さん、年間ですよ、20名っていうのはね。10年で20名じゃないですよ。1年で20名はね、確実に起きるような。1回で20名ですね。イースターごと、クリスマスごとに20名、続々とバプテスマが起きてね。まあ、80名は優に超えますよ、そしたらね。もう当然これ通過点ですけどね。でも一つの数字として私たちがしっかり掲げて、そして告白してね。そしてね、前進する。そして、この幻はね、私たちがですね、これはできそうな幻であってはいけないんです、皆さん。ですね。本当はもっとね、200名、300名掲げるとこなんですけどね。でも80名でも私たちの教会から今、先週のイースターで50名ですからね。だいたい40そこそこのところが倍になるということですからね。で、これはね、やっぱりね、人間の力でできそうだなーっていう数字じゃないですよ、皆さん。42名だったら、普通だったらこの世で行くとね、40名だったら、まあ、来年は50名。だいたいね、こういうふうにやっていくのがそうなんです。でも私たちはね、この世の動きではない。そうだね、精霊の働きに期待するんです。そしてビジョンというのは人間のできそうなところはダメなんですよ、皆さん。それはどこかで人間が誇るんですよ、まだ。ね。無から有を生み出す神、死人を蘇らせる神を信じるに至ったですからね。水の上を歩く信仰です、私たちは。 ですね。この世の私で23メートル泳げた人が今年の目標はなんとか25メートル泳げるようになる。これはね、それはそれで尊いことです。そうやって頑張る。ですね。本当に少しでも偏差値でもね、こうね、少し上がったから今年は少し上げる。ね。それはもちろんこの世でそれはそれで素晴らしいことだけど、でも私たち信仰者は、そうではない。聖霊様の働きは、私たちを本当に根っこから作り変える。ね、私たちが自分の人間の力ではとてもできない。自分を見たってそんなことできるはずがない。5つのパンと2匹の魚で5000人を食させるような、そんな種の力、水の上を歩くことができる種の力、それに欠けていくのが信仰生活ですよ、皆さん。だから聖霊様が働くんです。私たちはどこかで自分のですね、これぐらいだったらっていうところで、そこそこのところでやっているからね、聖霊様働かないんですよ。まだできるんです。まあ、もう、自分の中で自分でできる。自分でできる。そしてですね、8割頑張って、あとの2割聖霊様に助けてもらおう。ですね。こういう生き方なんです、私たちはね。9割までやるけど、あとは、この世の人たちだってね、あとは、家宝は寝て待つじゃないですけどね、もう、やるだけのことやってね、もうあとは、運は天に任せる。人知を尽くして天命を待つというですね。これはでも違うんですよ。天命がまずある。そして、もう本当、御言葉ありきですよ、皆さん。そして、御言葉があったら、そしたら私たちはね、その時に、御言葉を信じて歩む時に、私たちの中にね、本当にその力が出てくるんですよ、皆さん。ね、そして私たちのうちを変えられてくるんですよ、皆さん。まずビジョンを掲げるんです。もちろん努力しないということではありません。でも努力も主が与えてくださるものですよ。力は主から受けるものです。あくまでもね。私たちがまずビジョン、そしてそのビジョンは私たちのできそうなことであってはいけない。ね、できないこと自分の力、到底できない。こんな小さな教会で世界宣教なんて、そんなことできるだろうか。自分だってできるだろうか。できます。皆さん。だからいいんですよ。だから世界宣教掲げているからね。本当私の教会祝福されてるんです。先ほどもですね、決算報告が出てますよ。予算には間に合わなかったからですね、今度、総会で後から皆さんにお配りしますけどね。ほんとね、もう大きくオーバーしてますよ。去年のね、その予算をですね。こういうね、祝福は一体どこから来るのか。皆さん方の献身です。ね。皆さん方の尊い捧げ物です。じゃあ皆さん方のそういう献身の思いは一体どこから来るのか。人間が頑張ってね、お金持ちが捧げてるんじゃないんですよ、皆さん。そうではなくて、私たちが世界宣教というビジョンを捧げているから、神様が溢れるほどに祝福してくださるんですよ、皆さん。聖書にあるでしょ、皆さん。天ね、捧げてみなさいと。神を試して、そしたらもう溢れるほどにね、捧げる。でもそうではなくて、私たちが自分のね、小さな財布をね、満たそうと思ってね、一生懸命ね、頑張ろう。そういう生き方はね、そういう人は自分の家、蔵を建ててね、そして、よし、蔵を建てたからね、ここにこれからいっぱい財宝を積んでね、生きるぞと思ったらね、愚か者よと。次の日にはお前の命はないことも知らないのかと。蔵を建てて、そんなもうこんなね、愚かな話ないでしょ。蔵を建てたらね、その日に死んでしまった。そんなものの人生というのはね、でもそうではない。私たちが天に宝を積むんですよ。天国を一番にするんです。神の国と、まず神の国と神の義を求めよ。そうすれば、すべてのものは加えて与えられる。まず献金の額をパチパチするんじゃないんですよ、皆さん。そうではなくて、まず神の国と神の義、使命を一番にしたら、全部の必要なものは与えられていくんです。本当に皆さん、これが原則ですよ、皆さん。そして、教会がこれをやっていくと、まず教会がやっていくと、本当に皆さんのすべての面で、生活においてもその原理がね、及んでいきます。ね、会社に、授業しているとは会社においても、その、教会に与えられている祝福が及んでいきます。家族にも及んでいきます。皆さん、10分の1献金しっかり捧げてね、そして本当、教会と共に使命を生きている人が、家族がね、飢えることもありません。本当に、絶対そうなりません。最も良いものがね、与えられていきます。本当、主は本べきからですよ。素晴らしいお方ですよ。もういっぱい私も証しすることはいくらでもあるんですけどね。本当ですね。素晴らしいですよ。そして、ここででもね、人たちはね、集まってね、主をイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか？これはね、質問が間違ってたんですよ。イスラエルのためにってことは言い方変えると自分のためにってことですよ。まあ、その通り、もうイスラエル人というのはもう、今でもユダヤ人そうですけど、もうものすごいこう自分の国を愛する心は、もうすごいですからね。本 とイスラエルのことを思って愛していた。イエス様もそうですよ。ああ、イスラエルよ、エルサレムよ、エルサレムよと言ってね。イエス様もイスラエル人でしたからね。大臣ですから、イエス様がどれぐらいイスラエルのことを思っていたでしょうか。愛していましたよ。でも、まず一番に弟子たちが言ったことは、復活したイエス様にもね、イスラエルの国の復興、イエス様復活の力を持って、まあそれはですね、十字架の前から彼らは思っていたことですけど、あのローマをですね、滅ぼして、そしてイスラエルの、その当時ローマの植民地だった。だから独立したい。自分たちの国をもう一度立て直したい。そういう思いがあったんだ。その気持ちよくわかりますね。私たちも、これは私たちの側で置き換えたらどうでしょうか。私の家族を祝福してくださるのはこの時ですか。私の病気を癒してくださるのはこの時ですか。私のですね、会社がですね、そういうことだかもしれない。私のために奇跡を行ってくださるのはこの時ですか。尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではないですね。それが一番ではないってことです。そうではない。ただあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。これが一番なんです皆さん。そしたら祝福されるですね。これをしないからイスラエルの国はこの後ね、結局、まあ、国その時は滅びていったんです。神様の深い摂理の中でまたイスラエルが建国してますけどね、1900年間2000年間かかったんですよ皆さん。ここまでね、でもそれは神様の深い計画があったんです。それはイスラエルという国ではない、そうではなくて教会という新しいイスラエルを起こして、その教会の宣教によってイエス様はもう一度来ると言われた。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて、見ているのか、私はもう一度来ると言われた。そしてその私たちは再臨の死を待ち望んでいる。もう一度イエス様来られるんですよ、皆さん。時はね、いつまでもあるわけじゃないんです、皆さん、ね。皆さんの人生もいつまでも人生あるわけじゃないんです。限られた人生の中でね、優先順位大事なんですよ。いつまでもだったらね、いいけどね。そうじゃない。ね、まず一番のことを一番にしていかないといけないです。で、それがね、私の証人となる。今年度の集大成功はここです。私たちが、イエス様の証人となっていく。で、証人という言葉はね、これはね、証人、これはね、マルトゥレオーという言葉なんですね、もともと。で、マルトゥレオーという言葉は、これはね、殉教という言葉と同じ言語なんですよ、皆さん。ということは、証人ということは、これは、殉教するってことですよ。ペテロがそうでしょ？ペテロがね、あの十字架を前にしてね、どうしてペテロはイエス様を否んだんですか？なんであんなことをと私たち言うけど、でもそれ命がかかって、命、イエス様を明かしするということは、もう自分もイエスの仲間かって言って、命が殺されてしまうということですよ。私たちが証人となるということは、それは、あなたの人生において、何が一番ですかと問われてるんですよ、皆さん。ね、人生あれかこれかですよ。どっちもじゃないです。大事なことほどね、一つしかないんですよ、人生というのはね。もう本当私は、ですね、先週ですね、こちらの綾野ですね、入学式に、玉川聖学院の入学式にですね、行って本当に恵まれました。もう入学式は礼拝なんですね。で、本当に信仰的な学校なんだなと思って、そういう学校に導かれたことを本当に感謝したんですけど、その時の校長先生の女性の、今年から新しく校長になった先生のですね、その、まあ、校長先生、それから他の、まあ、教務主任ですかね、そういうような、教頭先生に当たるんですかね、その先生、水口先生という先生でしたけどね、その先生も同じことを言っておられて、あ、そうだなぁとこう思わされたこと、それは人生、だんだん中学校から高校になると、そうすると人生の中で自分自身に、まあ、自由というのが与えられてね、そして選択の機会が増えていきますと。ですね、それだけ皆さん大人になるということは選択していかなければいけない。今まで与えられてきたことが、自分で科目を選択し、進路を選択し、文系か理系か選択し、部活を選択し、まあ、もちろん中学でもあるけど、それがよりですね、その選択の幅が広がっていきますと。で、そして物とかそういうものは、まあ、物とか過ぎ去っていく、そういう儚いものというのはね、あれもこれもということができる。でも本当に大事なものほど、あれかこれかになってきて、そして二つのもの、どっちもということができなくなっていく。大 大切なものほどそうですということをね、言われて、ああ、深い言葉だなと思いましたよ、皆さん。そうなんですよ。ね、食べ物ぐらいだったらね、朝ごはんはパンを食べたら、昼はご飯を食べようとかね、もういろいろ食べ、もういろ、これも食べたい、あれも食べたい。できる、まあ、それで太っちゃうんですけどね。なるほどね。でも、できるし、もう本当にね、もう私はお金、ね、もうあれもしたい、これもしたい。車も好きだ、バイクも好きだ、なんとかだっていろいろこうやって人生がそれで豊かになったような気持ちになる。でも本当の豊かなものというのはね、そういうあれもこれもじゃないんです。本当にイエス様を信じて生きるということは、イエス様もいいけどこっちもいい。ワンオブゼムじゃないんです。ね、神様という方はそういう方じゃないんです。皆さん。ね、あなたをね、かけがえのないあなたとして作られてる。あなたの人生ってかけがえがないんです。もう一回生まれて生まれ直すとできないですよ、皆さん、ね。そういうふうに神様っていう方、そんなふうにあなたを作ったんです。そして神様、そのように作られたあなたは、当然神様に対しても同じように、あなたがそう作られているのですから、ね、私はです、ね、この時は、今日はですね、仕事、今日はサラリーマンとしての自分、今日はクリスチャンとしての自分、今日はお父さんとしての自分、今日はお母さんとしての自分、今日は生徒としての自分、そういう仮面をかぶって生きるような生き方ではなくてですね、それは私のために神様がいるという、私が中心、私のため、私のため、もうそれは究極そうなると、もうイエス、もう本当にギリギリになるとイエス様捨ててしまう人生ですよ、ね、他のものな、でもそうではない、イエス様のために私がいるんだですね、本当に私は神様のために作られているんだ。そして神様のためにということは、そうなるとですね、私たちはすぐに、あ、神様のために生きるってそれは厳しいになるな、神様こう、ね、ということはですね、本当に私から何を奪うんだろうか、何を取られちゃうんだろうか、神様、もう今までも精一杯神様のためにと思って生きて、これ以上もう神様のために生きろなんて言われたら、もう人生何捧げたらいいんですか、もう私は身ぐるみ剥がされちゃうんじゃないだろうかって、そういう暴君の前でおののくしもべのような気持ちになってしまう。でもそれは違うんです。それは違う。それは父なる神様は御子イエスキリストを私のために捧げるほどにあなたを愛してくださって、あなたをかけがえのないね、本当にあなたを子供として、一人一人を子供として本当に瞳のように愛してくださるお方だから、あなたの祝福のためなんです。私たちが神様のために生きるとき、それがね、私たちの祝福に変わっていくんですよ。本当にそれが祝福の人生、本当に祝福したいんです。神様、神様溢れるほどにこの教会とまた皆さんを祝福したい。だからまず神の国と神の義を求めなさいなん。まず世界宣教をしなさい。まず教会のリバイバル求めなさい。そしたらあなたの家族もリバイバルされます。あなたの仕事もリバイバルされます。本当に祝福されていきますよですね。これが順番ですね。単純なことですよ。全然難しいことじゃないですね。でも私たちはその最初のスタートを、もうボタンの掛け違いって言葉ありますけど、この一番目のボタンをね、ずれていて、どんなにこっちでごちゃごちゃやったってね。で、そしてですね、最後まで掛けてしまった後ね、あ、なんだもうって言って、そういう時にはもう最初から掛け直さないとね、いけないですよ。でもやっぱりね、皆さんどこまで行っても私たちが原点ですよ、皆さん。ですね、教会のリバイバルと世界宣教、去年もそれで行きました。でももう一度、何度も何度もこの原点に立ち続け、原点に立ち続けてね、そして私たちがこの祝福のからね、外れないようにね、皆さん、本当にうまくいった。そういう時にまた肉が働きますよ。そして今度は去年のやり方を踏襲すればいいってものじゃないんです、皆さん。そうね。去年はこのやり方でうまくいったけど、今年はどうかわからない。その時その時、主が最善を導いてください。でもその時やり方ではないんです。人が変わるとかやり方で、あの人に頼れば、そういうね、まあ、プロ野球の監督みたいにね、そういう勝ち星を計算、あいつで10勝、あいつで5勝、そして計算したら大体優勝何ぐらいいけそうか。そういう勝ち星の計算する。牧師がそれ始めたらもうダメですね。あの人で何人、あの人で何人。でもそんなことはダメですよ、皆さん。そうではないです。そうではない。人を見るんじゃない。聖霊様、そうすると本当働くんですよ。聖霊様がね。そしてですね、その私たちが、その時に大事なことは、エルサレムを離れない。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。聖霊によるバプテスマ。 私たちがバプテスマって、これ私たちバプテスト教会ですけど、バプテスト教会、どうしてバプテスト教会、バプテストってことを大事にするかというと、これはね、それはですね、いわゆるこうですね、家の宗教とか人から言われてとか、そういう檀家みたいなね、そんな信仰じゃダメだ。自覚的に一人一人が私の主、さっき言ったでしょ、あれかこれかです皆さん、私の主、あれもこれもじゃない、また偶然でもない、そうではない、神様の深い計画の中で、神様の愛の中で、一人子なるイエス様を捧げてくださった神様に、私もこの身を捧げていきます、ね、そして全身だ、肩、手だけじゃない、足だけでもない、日曜クリスチャンでもない、もう食べるのも飲むのも生きているのも寝て、ね、私の恩師のですね、大谷先生がですね、好きな言葉です、生きるのも死ぬのも主のため、食べるのも飲むのも主のため、大谷先生がよく言うですね、あね、皆さん食べてる時も飲んでる時も主のためなんですよ、休むのも主のために休むんですよですね、仕事してる時も主のために仕事し、休むのもですね、主のためにですね、休むですね、だから働きゃいいってもんじゃないですね、だから全部主の栄光のためだ、24時間365日全部主のためですね、そのようになると、そうするとですね、今度は本当に私たちがこんだけ頑張ってからバランスを取ろうとする、そうするとバランス取ろうとするからまた疲れていくですね、まあ、その辺のところの達人というのは大谷先生は達人ですからね、まあ、その辺のですね、もうバランスなんて取らなくたって、そんななんて、なんで、ね、世の中の牧師さんたちは日曜一生懸命頑張ったから月曜疲れたから月曜休もうなんて、そんな思うのかね、休もうなんてそんな思うと逆に疲れちゃうけどね、なんて、そんなようなですね、まあ、それ達人の域に達するとそうでですね、本当にもう、朝メッセージしたらもう、どんどん語れば語るほどメッセージ語りたくなるですね、まあ、そうな、でも本当に、本当にそうなんですよね。本当、聖霊様、本当にそうなんですよ、皆さん。ちょうどモーターがね、回ると、そうするとそれが充電になっていくでしょ。私たちが全身、聖霊様によって前進していくと、それによってどんどん聖霊様が働いていくわけですよ。ですね。そしてもちろんそれは私たち体が疲れたりね、気持ちが疲れたり、いろんなことありますよ、落ち込んで。でもそれも主の、それこそ究極的に落ち込むのも主のために落ち込むんです。挫折するのも主のために挫折する。そしたらそこがね、本当にそこで新しい出発になっていくんです。落ち込んだからもうダメだとかね、なんかうまくいかないからダメだとか、今日は気力がない。そう、気力ない時もありますよ。いつも元気ってこと、それがいいってことじゃない。で、元気印、それがいいってことでもないです、皆さん。そうだよね、落ち込むのがまた人間らしいし、ね、でもその落ち込む自分を隠さないんですよ、ね。その時は主の前に立てませんじゃない。その時もまた主の恵みの時なんです。これがね、エルサレムを離れないでってことなんです。エルサレムっていうのはどこですか？これは弟子たちにとって挫折した場所です。彼らがイエス様を否んだ場所ですよ。失敗した場所ですよ。彼らが離れたい場所ですよ。でもそこでエルサレムを離れないで、皆さんどうですか？皆さん、私たちはね、本当に時々そういう元気さを装ってしまわなきゃいけないという、そういう思いになっちゃなってしまわないでしょうか？皆さん、一人一人ね、それぞれの持ち味でいいんです、皆さん。でもあなたがそこにいなさいと言われる場所、あなたにとってのエルサレムっていうのがあるんですよ、皆さん、ね、ある場合においてはそこは自分の居心地の悪いところかもしれない。もうね、クリスチャンになったらこんなことすぐにもう解放されたいという、そういう思いがあるところかもしれない、ね、家族の中での重荷があるかもしれないですね。仕事の中での、この重荷あるかもしれない。神様はね、叶えてくる。でもね、大事なことは、どうしてそこを離れるなって言ってるかというと、そこで祈りが、本当の祈りが生まれるからです。皆さん。本当に裸のままで祈るんです。だから、聖霊様を受けるということ、力を受けるということと、エルサレムを離れないということがね、これはね、本当これ、これがね、大事なんですよ。ですね。エルサレムを離れない。エルサレムっていうのは私たちがね、もうダメだと思うところ、ダメじゃない。そこででも、そこが、じゃあそこを離れるか、そうでもない。そこに離れないで、なお私たちがそこでビジョンを置く。ですね。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよう。私たちは教会のリバイバルと世界宣教という大きな使命を掲げています。そうすると人間を浮き足出すんですね。人間の肉の思いとは、何か頑張んなきゃいけないんだ、何かしなきゃいけないんだ。でもその時にちゃんとイエス様は言ってるんです。出て行きなさいって言われてるけど、ただ出て行けばいいってもんじゃないんだよ。ですね。エルサレムを離れないで、 前に私から聞いた父の約束をね、待ちなさいよ。だからそれは私たちにとってエルサレムというのはまた教会であるべきです、ね、私たちは教会から、ね、しっかり使わされていくんです。勝手に自分で出ていかないでくださいですね。ああ自分は世界宣教すると言って勝手にね、ああ出ていく、それはまた違います、ね、本当に皆さんがある人は宣教師を送り出すが、みんなが出ていったら、ね、支える人がいなくなっちゃいますよですね。支える人が必要です。何よりも祈る人が必要です。献金する人が必要です。本当にまた宣教師のためにこういろんな広報というかね、そういうバックアップも必要でしょう。また祈りのネットワークを作っていったり、またサポートをよその教会にお願いしたり、そういう事務的な働きをする人も必要でしょう。いろんな働きがあるんですよ皆さん。このだから皆さんがその置かれている、皆さんの本当に置かれる場所、置かれている場所、そのエルサレムをね、離れないでください。でもそのエルサレムは何度も言うようにペテロにとってイエス様を否んだ場所であり、自分の力がね、力でがん私はこの能力があるからやるってんでもないんです。そうじゃない、約束の場所であり、そして約束であるだけにね、それこそペテロがそうであったのに、私たちはまた砕かれていくんです。そこで自分の力のねなさを本当に思い知るんです。そこがいいんですよ、そこが大事なんです。だからね、このですね、このですね、先ほどのですね、ルカ伝読みましたね。また弟子たちに言われた、あなた方のうちの誰かに友達がいて真夜中にその人のところに行き次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。真夜中ですよね、真夜中にやってくる、この真夜中がエルサレムなんですよ。でもそこでね、そこで真夜中、そこで明日になればいい言わないです。その時そこでね祈るんです、ね、そこでですね、このするとその人は家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきませんってよく断られた。これ神様ですよ、神様がもうそんなね、こんな真夜中非常識だ、帰れ。でもそこで引き下がるようではダメだって皆さん。これがエルサレムを離れないってことなんですよ皆さん。いつかいつか、いつかはいつ誰でも言えるんですよ皆さん。今日ください、今年ください、今年度ください、ね、この私を変えてください、私のこの家族を変えてください、ね、そのようにあなたのエルサレム、そこで祈るんですよ皆さん。私の家族がもっと うまくいったら、そしたら世界宣教します、もっと教会に人が増えたらその余剰金で捧げます、これはダメです。日が明けたらパンをもらいに行きます、これはダメです。そうではなくて、ここでそのところで、その現実、神の拒否の現実ですよ。そこでいいね、しかし言っておく、このしかしですね、しかしその人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば、この必要にという言葉はですね、言語では恥知らずでという言葉なんです。恥知らず、皆さんね、恥ずかしいでしょ、ね、夜中にですね、まあ、最近はあんまりそういうことないでしょうけど、夜中に醤油がないとかね、昔はね、あのですね、お客さんが来たから、でも、まあ、ね、夜中にですよ、まあ、今コンビニがあるからね、コンビニ行けって言われちゃうから、この例えはなかなか今の現代ではですね、なんか語りにくいんでしょうけど、でもね、よその人がやってきてね、今日貸してください、ね、言われたらね、恥ずかしい、恥ですよね、そんな。でも、恥知らずでですよ、ね。神の前では、それこそさっき冒頭に語ったようにね、神様の前では恥を書いていいんですよ。いや、恥が問題なんです、私たちの中で。日本人ってのは恥を書きたくないんですね。これが問題なんです。神様の前で馬鹿になれる。そして私たちが、そこでこう祈る。ヤコブのようにね、神様は、本当不完全なものを愛されるんです。神様は足りないものに与えたいんです。足りない人ほど神様はね、本当に豊かに祝福したいんです。私たちがそのまんまで神様のもとに行ってね、神様、ね、祈るんです。そこが祈りになるんです。そこに、ね、神様働くんですよ。それを体験するんです。これがね、聖霊様の、ね、体験して生きるということです。そしてこれはね、パンの問題だったら別にね、そんな次の日でもいいやと思うでしょ皆さん。でもこれは何を言いたいかというと、最後結論があるんですね。 それはこうイエス様が言われた。そこで私は言っておく。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。結論。まして天の父は求めるものに聖霊を、前の訳ではまあこっちのこと好きなので、与えてくださらないはずはあろうか。ですね、皆さん。聖霊様を与えたいんです。パンだったらね、ただパンだけが、パンが最終目標だったら、まあ、今晩ぐらいはちょっとお腹空かしてて、明日でもいいか。我慢強いってことは、まあ、美徳のような思い。でも、これパンの問題だったら我慢強いってことは美徳だけど、これ聖霊様に関してはね、我慢強かったらいけませんよ、あんまりね。もう助けてくださいですね。この聖霊を与えたいんだから。で、そのためにパンはね、それ媒介なんですよ。パンは触媒ってですよ。ね。そのパンを通して聖霊を求めていることで。でも、私たち人間は、この肉体を持って生きている以上ですね、聖霊様は目に見えないから、そんなに聖霊様が必要だってわからないです、皆さん。ですね。本当は聖霊様が必要なのにね。だから私たちはパンを問題を与える。ある時には家族の問題。ある時には病気ですね。本当に衣食住の問題。でもこれはいいことですよ。そのことを通して祈れるから、祈りを知るから、全部満たされていたら祈らない人間はね、本当に植え替わくんです。でもその植え替わきの目的はどこにあるかということ、何をあなたに教えているのかということ、これを与えたいんです。聖霊様と生きたいイエス様ということ、生きたいイエスとの出会いですよ、皆さんですね。パンってそうです。パンって食べる、美味しいものでしょ。パンって私たちは偽物のね、パンを与えてないでしょうか、ね、教会でも。ね、パンって書いてあるけど、パンって書いてて、本当にそれ食べて、美味しいパン、あげなきゃ、新鮮な美味しい、本当にそういうパンをね、与えなければいけないです、皆さん。偽物のパン、ね、ないなら求めなきゃいけない。合ってるふりをするんじゃない。持ってるふりをするんじゃない。聖霊様ってお方は、それは名ばかりのクリスチャンじゃない。2000年前のクリスチャンじゃない。今生きて私のうちに働いているクリスチャン。あ、クリスチャンじゃない。イエス様。これが聖霊様です。皆さん。そしてその聖霊様が私のうちに働く。私が聖霊様がね、働いてくださると。そうすると、私のすることは何でも栄える。こうなるんですね。ですね、この、ですね、先ほど、ですね、ですね、詩編、小詩の講読をですね、小詩で読んでいただきましたけど、このところでね、その人のすることは全て繁栄をもたらすとありますね。で、これもですね、まあ、その、玉川聖学院の校長先生がここからメッセージされたんですね。で、私感動して聞きましたよ。その人のすることは全て繁栄をもたらす。どうしてでしょうか？全てですよ。何したって繁栄するって言うんですよ。どうしてですか？それはその人が祝福された人だからです。言われて、ああ、そうか。そうだな。私が祝福されてるから私のすることは何でも反映するんです。わ、これ、だから、これしたら反映するかな、あれしたら反映するかな、じゃないんですよ。私がするから祝福される。そんな風になったらすごいね。私がいるからこの仕事は祝福されます。入社試験でもね、選ぶのはね、クリスチャンにとって選ぶのはその、選ばれてるんじゃないですよ。こっちが選んでるんですよ。あなたを、私を採用したらこの会社祝福されますよ。本当そう言えるぐらいどうぞと。そのぐらいね、私たちは、私が祝福されているから、そこに行くところ全部が祝福される。本当そうだなと。その人のすることは全て繁栄をもたらす。でもそれはね、条件がある。それはその人が水につながっているから、その人の根っこが生きたい命、砂漠ですよ。で、砂漠でもね、その、あれですね、こういうオアシスっていうのはどうやって見つけることができるかというと、砂漠の中で木が生えているから、そこに水があるということがわかる。水は目に見えない。聖霊様は目に見えない。でもその砂漠の中で、これから日本はいよいよ砂漠になっていきますよ。世界が砂漠になっていきますよ。でもその人がどうしてこんな砂漠なのに、こんな不況なのに、あの会社は大丈夫なんだろうかね。あの人はどうしてこんな、本当にこの絶望的現実の中で、どうしてあの人は生き生きと生きてるんだろうかって思う。砂漠の中で目立つんですよ、クリスチャンがね。そうするとその時に、は、俺は何とかだと俺を威張るんじゃない。自分を威張るんじゃないんです。そうじゃなくて、この水、どこに秘密があるか教えてあげようか。ね、それこそですね、大谷先生のね、それこそ伝道の仕方はね、もったいぶらせる、もったいぶるんですね。教えて、これ教えたらね、お前祝福されるからな、なんか嫌だな。ほんと悔しいな。 もしかして俺より祝福されちゃうかもしれない。何聞きたい。そうするとね、教えてあげよう。それはね、イエス様信じるんだよ。ね、そしたら本当に変わるよ。あなた変わるよ。はあ、そうか。ね、本当に隠れてるものなんです。それはね、秘密なんですよ。隠されてる。でもクリスチャンはその秘密を知ってるんです。ね、安売りするもんじゃない、これはね。高価なものなんですよ。イエス様の血が流されてる。命が流されてる。でもこれは、全世界に出て行って全ての人に伝えてほしいと、そう神様が願っている福音なんで、グッドニュースなんです。グッドニュースは私のね、この世の中で隠れたところにあるんです。オアシスは隠れたところにある。でもそこに見えるようにクリスチャンが建てられてるんですよ。だから私たちがね、その光をね、マスの下に置いちゃいけないの、ね、血の塩、世の光たれ、もちろん血の塩でなければいけないけど、また世の光でもなければいけない。イエス様の皆はどんどん伝えていかなければいけないし、また人の見えないところでね、下支えする血の塩としての働きも必要ですよ、皆さん。ただ今なんかこうクリスチャンってことを何かこう宣伝すればいいと思うんじゃない。安売りはしちゃいけない。本当に高価なものだから。でも私たちがそれを本当に堂々と私たちが伝えていくものでありたいと思います。いかに幸いなことか、皆さんの人生が本当に幸いな人生であるように、なんてあなたは幸いな人でしょうと言われる人生を送ることができるように願ってやみません。そのような教会になることを信じます。そしてこの教会につながる皆さん一人一人もそのように祝福されます。信じます。お祈りいたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、この2013年度最初の礼拝を教会のリバイバルと世界宣教というあなたの使命をともに、この礼拝を通して聞くことができて、もう一度確認することができてありがとうございます。主、これは私たちから出た願いではありません。人間の肉の思いで出たものではありません。聖霊様が与えてくださったものです。ですから主よ、私たちはこれをあなたの御手に委ね、ただ私たちはあなたの御言葉がこれを成してくださいますから、私たちは本当にそのままこれを受け止め、その使命に向かって生きていきます。どうぞその歩みにあなたが共にいてくださり、すべての必要を満たしてください。そして私たちは本当にあなたがすべての必要を満たしてくださることを知っているものですから、どうぞ主よ、私たちがその必要をもうそのままあなたのもとに持っていくことが許されています。そしてどうかそのままあなたに委ねますから、主を私たちに全てを満たしてくださり、まず何よりも聖霊様を与えてくださり、私たちに祈りの霊、愛の霊、宣教の霊である聖霊を与えてくださり、私たちが自分の必要も喜んで人に与えるもの、捧げるものとしてください。パンを食べて終わり、満たされる、それが終わりではありません。それはやがてまたお腹が空きます。それは本当にこの地上でやがて置いていかなきゃいけないものです。どうかパンが最終ゴールとならないように、主、どうぞ聖霊様を受けて、そして私たちが全世界に福音を伝えることこそが私たちのゴールですから、どうかその目的を見誤らないように私たちを助け導いてください。私たちの限りある人生の中でどうか天国に戻った時に、俺の人生一体何だったんだろうか、なんであんなことのためにあんなに頑張ったんだろうか、もっと主のためにと後悔することがないように、どうか本当に主を一日一日を大切にあなたのために生き抜くことができますように力を与えてください。されども主よ、私たちはどんなにそう願っていても落ち込むことがあります。本当に挫折することがあります。使命を見失いそうになる時がありますけれども、どうかその時にもエルサレムを離れないでと主は語ってくださいますから、本当にもうダメだという時、その時にまた主よ、あなたに目を開けることができますように、ペテロのように沈む時にその沈む手を伸びているあなたの手を見ることができますように、あなたの眼差しを見ることができますように助けてください。元気であるふりをするのでもなく、私たちがそのままであなたの前に出ることができますように、本当に私たちを内側から作り変えてください。本物の信仰者にしてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。